中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、6月議会だったみたいですが、はい、はい、お疲れ様でした。もう終わったんですか？
はい、はい、終わりました。ありがとうございます、はい、おかげさまで、まあなんとか
、はい、
終わりました。
乗り切ったって感じなんですか？
そうですね、今回は私も代表質問と一般質問と、うん、まあ、2つ出番がありましたので。
なるほど。
なかなか忙しかったですね。
会派の代表としての質問も機会があったってことですね、はい、なるほど。まあじゃあそのあたりから今日は行こうかなと思っているんですが、
はい、
代表質問、はい、代表質問はどんなところから入ったんでしょうか？
そうですね、代表質問はですね、大体市長が一つは答えていただけるっていうのが、まあ、慣例としてあるので。
市長が答えてくれる、
はい、
ええ、
なんかその政治姿勢とかそういった市政全般のちょっと大きな課題について聞くのに、まあ、適している質問になるんですけども、なるほど、うん、まあ、それで先日その市長がおっしゃってた、そのいい暮らしより楽しい暮らしっていうものの中の、
はい、
その公共施設、うん、まあ、戦後とか復帰直後、復帰、まあ、前後ぐらいの建物の保存活用についてどう思うのか、まあ、この間の放送でも少し話したと思うんですけども、
そうですね、具体的にはね、はい、本当に市民会館とかの話もあると。
そうですね、まあ、市民会館と言ってしまうと、まあちょっと具体的すぎて多分答弁避けるんじゃないかっていう恐れもあった
ので。日本復帰前後の歴史ある建物って言ったら狙い撃ちですよね
まあそうなんですけど、まあで、はい、結局それを市長に聞いたんですが、まあ、は
い、
市長から直接の言葉はなくて、
うん、
まあ、総務部長が代わりに答えた形だったんですけども、
はい
はい、まあそれをまあ聞いたのと、あと共同によるまちづくりについてというところで、はい、前回もお話ししたパブリックコメントの年間予定についてというのと、あとはパブリックコメントの募集の、はい、対象となる事業の中にですね、
うん、
大規模な市の公共施設の整備にかかる基本的な計画の策定または重要な改定、まあ、要は公共施設を、はい、いじる、なんか手を入れるときにはパブリックコメントしましょうよっていうのを事業の中に、ほうほうほう、基準の中に入れたらどうかというような質問をしました。
なるほど。あ、じゃあ関連してるんですね。
そうですね、はい、
この中村さんの市長に答えてほしい姿勢のところと、うん、この具体的なパブリックコメントの内容っていうのが関連してるっていうことで、そうですね、はい、そういう作戦でいったわけですね。まずその政治姿勢のところは答えてくれなかったところは、はい、総務部長は答えたですか？
そうです、総務部長からはやっぱりその一番耐震化、うん、その安全安心が守られることが大事だっていうことと、
はい、
その中核市としての那覇にふさわしい、
うん、
そのまあ、町の在り方みたいなものが、求められるというところで、はい、まあ、割と新しいものを作っていくんだみたいな雰囲気の答弁だったんですよ、
ね、うんうん、
そこはちょっと残念だな。
安全安心っていうところを盾にしてるっていう感じですね。
ですから、じゃあ安心安全を、安全安心をこう担保しながら、じゃあ残す方法って何だろうかとか、はい、まあ、そういった話にどんどんなっていくのかなと思うんですけどね、
うんうんうん、
ただまあそういう声があることは承知してると。その残してほしいとかですね、自分たちが建物に対しても愛着を持ってる、はい、そういった市民がたくさんいるということは承知してるという話はされてたので。
ほうほうほう、あ、じゃあそこは届いてはいるってことなんですね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあそこでちょっと関連してパブリックコメントの話に行くっていうことで、はい、少し各論の方に入っているっていう今立て付けですよね、見ていると。
そうですね、はい
はい、この大規模な市の公共施設の整備にかかる基本的な計画の策定また重要な改定などと明文化してはどうかっていうことに関しては、はい、わりかし前向きな話になったんですか？
ですね、これも他の市町村の事例、先行事例を参考にして、うん、まあ、今後検討していきたいということでしたので、まあ、これがどうなるのかっていうのは、まあ、規約を変えたりとかいろいろ出てくるので、はい、手続き的なところもあるので、
うん、
ちょっと時間はかかるのかなと思うんですけど、うん、まあ、それよりもまずはその前の年間予定の公表、
ね、
これは割といけるんじゃないかなと、まあ、これも答えとしては同じくその先行事例を研究しながら、
はい、
検討していきたいということでしたが、
うん、
まあ、おそらくこれはできると信じております。
これは前向き感があったんですね。
そうですね、はい、
いや一個一個このちょっとずつ動かしていくっていう活動なんですね、議会の質問っていうのは。
そうですね、うんうん、
なるほど。ただこれが現実になれば、
はい、
例えば4月の段階で、うん、この1年間のいろんな重要な事業が、うん、パブリックコメントが必要である事業は公表される
そういうこと
ですね、ということになるわけですよね、うんうん、そこはいいですね。
ぜひこれやってほしいんですけど、まだできるとかやるとかっていう答えではないので、うん、まあ、検討の結果どうなるのかっていうところで、まあ、今後引き続き議会の中で私も取り上げながら、まあ、前回質問した件についてはどういうふうな結論になったのかとか、はい、まあ、検討のその途中の結果どうなのかみたいな話は聞いていく必要があるのかなと。やっぱりその聞かないと優先順位が上がっていかないっていうのがあって、
うん、
まあ、去年と一緒でいいじゃないかとか、担当が変わってこう分かんなくなるとかですね、はい、いろいろ出てきますので、まあ、忘れないようにこうちょこちょことこうつついていく必要はあるのかなと。
うん、まあ、これでも本当に少しだけど進歩ですね、
うん、そうですね、
はい、実現化すれば、はい、
でこれによってこうパブリックコメント その応募件数が増えれば、それだけまあ市民の声がこう役所に届くっていう形になるので、はい、それも市民参加の大事な一歩かなと思います、
ね、確かに。まあ逆にね、せっかくもうこれ実現化したとしたら、我々、はい、市民もやっぱ味気くこのサイト見て、
あ、そうですね、
何か意見があったら出していくっていう形で、市民側もちょっと活用しないといけないっていう、そういう話になるということですね。そうかそうか、代表質問、じゃあ無所属の会として代表質問したってことですね。
そうですね、はい、
はい、その他の一般質問に関してちょっと移りたいんですけど、はい、どんなところを聞いてきたんですか。
そうですね、まず最初に昨年9月、私の最初 の、 はい、まあ、定例会、9月定例会で聞いた観光バスの乗降所の問題について、
はい、
その後どうなったのかという話を、まあ、聞いたんですけども。
ほうほう、それは何が課題だと思ったんですか。
まあ、国際通りの、うん、観光バスたくさん通って、まあ、人を乗せたり降ろしたりするんですけど、はい、ここで降ろしてくださいとかっていう場所がないので、はい、まあ、結局路上駐車をして乗り降りさせる状態になると
。 それぞれのバス会社 の、 ノウハウみたいになっちゃってるんですね。そうそう、きっとね。
で、県庁前がすごい混雑して、うん、まあ、警察の指導が、
たくさん降りてるあそこ、うん、
なので、まあ、そういうところに集中してしまうの で、
はい、
で民間のバスであれば、普通のルートのバスだったらバス停で降ろしてくださいってあるんですけど、うん、タクシーは、まあ、タクシーの乗降所も駅のところにもあったりしますけど、はい、観光バスの乗降所ってないので、うん、まあ、それは国際通りにないと、その取り締まりだけを やるっていうのは、まあ、もちろん取り締まりは必要なことですからやるべきなんですけども、はい、じゃあそれ今ある国際通りの観光バスどうするのっていうことを真剣に考えなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね、そこセットで考えてあげないとかわいそうですよね。
そうなんです、
要は観光で頑張ってる人たち
なわけだから。そうそう、で観光の会社からすると、うん、いやそんなに観光バスをこう締め出すならば国際通りに来なくてもいいよと、
うん、
まあ、行く場所たくさんあるけどお土産買うなら国際通りかなと思って連れてきてるのにっていうような言い方をされると、
は
い、やっぱりちょっと整備しなきゃなっていうのもあるわけですよ。
なるほどなるほど、まあ、他行っちゃうぞという話ですね。確か
にそんな露骨に、まあ、ないとは思うんですけど、ただ那覇市としてはやっぱりそれぐらい整備するのが、まあ、当然というか、まあ、観光に力入れて国際通りを盛り上げていくという意味では整備する必要があるだろうということで昨年9月に取り上げて、
はい、
その答弁の中でも一応その通り会の人たちとか、うん、まあ、いろいろ周辺のお店の人たちと話をして、まあ、天むす横の、はい、牧師坪屋線に、観光バスの乗降所を整備しようという話になっていますというところで、うん、はい、まあ、ある程度答えが見えてきたんですね。
観光案内所が最近できたところですね。まあ、案内所もあるからちょうどいい感じはします ね、
そ、 ですね、うん、でそこが道幅も広いので、
はい、
で神里原まで今抜けてますから、うん、でそこの、路側帯を線を引いて、まあ、そこに、はい、乗降所を設けましょうというようなのが、まあ、9月の時点で見えてたんですよ、
うん、
でそれから、まあ、線が引かれたのは見たんですけど、
うん、
こう今駐車禁止のマークがあるだけで、ここで乗降してくださいっていう案内みたいなものは特に見えないもんですから、
そうか、
その辺ってどうなってるのかっていうことも含めてちょっと聞いたわけですよ。
どうでした？
で縦看板をつけて、まあ、ここで乗降してくださいということをやって、はい、ただこれ縦看板なんで、まあ、2週間ぐらいでこう撤去されたらしいんですけど、うん、でまあ、ここで乗降するようにっていうことで通達を各観光バス会社に出したりとかですね、はい、まあ、そういった働きかけもして、まあ、実際に利用するバス業者の方たちは分かると、 というような状況にはなってるわけです、
ね、もう実際運用は始まってる感じなんですね、はい、
ここで観光バスの乗降させておりますので。ただまあ、市民から見ると路側帯が広くて、うん、まあ、駐車禁止があるっていうところで、そこでよくこう集まってで、まあ、運転手が乗ってれば駐車禁止にはならないっていうところで、まあ、車が結構増えたりしてる状況もあったりするので、まあ、乗降場なら乗降場だと分かるようにしっかり表示するっていうのが、まあ、今後必要になってくるんじゃないですかということも少し話をしました、
うん、はい、そうか、これはじゃあ進歩してるということですね。で、よかった、
あとですね、観光バスの待機場所についても、
はい、
まあ、9月の時点でもないっていうので、うん、まあ、今空港まで行って、まあ、待って、で、はい、また待ち合わせの時間になると国際通りまでやってくるみたいな話を聞いてたもんですから、
あ、空港まで
大変じゃないですかというところで、まあ、検討してもらったんですけども、
はい、
牧師駅のすぐ隣の、うん、空いてる土地などをですね、はい、貸してもらってそこに乗降場設けられないかというのがあったんですけども、うんうん、結局そのいかつ交付金活用しての事業っていうのが成立しなくて、
うん、
で、まあ、一回もう一度再度検討しましょうという話になっちゃう。
あ、認められなかったんですね。
そうですね、
国側がノーだったのかしら。
まあ、一括交付金の活用の使い方として、その、購入した土地であれば使えたみたいなんですけども、 そのレンタルっていうことだとちょっと継続性がなくて難しいというような判断だったようですね。なので、まあ、今後その農連市場の再開発ですとか、はい、旭橋の再開発ですとか、うん、まあ、国際通り周辺で大きく町の形が変わるところがあるので、まあ、そこでその観光バスの、待機場所についても少し検討してみてくださいというようなことは要望として出しました。
そうですね、ちょっと全体の量がわからないとどれぐらいのスペース準備していいのかってわかんないじゃないですか、はい、この辺の調査も同時にやった方がいいですよね。
そうですね、そのバス協会に加盟してるその観光バスもあれば、はい、加盟してない観光バスもあったりするみたいなんで、その辺の総量の把握とかっていうのも、まあ、しっかりやっていかないといけないとは思うんですけど、ね、
確かにこれ、うん、首里でも結構大変ですよ。首里城入れなくてやっぱバス待つんですけど、うん、近所ダムのところで大きいバスが止まってるっていうケースは結構あるんですよね、うん、
首里みたいに道が細いと、
そうなん
ですよ、まあ、ますますバスっていうサイズは大変ですよね。
うん、うん、なるほど、分かりました、はい、これは要調査ですな、はい、
と、まあ、その他には、まあ、国際通り、まあ、続くんですけども、
ええ、
トランジットマイルやってますよね、
はい、
歩行者天国ですね、
はい、
トランジットモールをトランジットマイルという名前のイベントとしてこうやってるわけですけど、
なかなかあれ定着してないの名前がだからトランジットモールっていう人も、
はいはい、
今半々よりむしろマイルよりモールの方が多いんじゃないかい、
頑張ってトランジットマイルを活用していきたいんですけど、
なるほど、そうな、そういう姿勢なんですね、はい、終わりました、
は
い、
これ、まあ、通り会の連合会の方で、うん、主催しているものですので、まあ、うん、直接那覇市がやってるわけではないんですけども、はい、まあ、大野山公園でやってるその産業祭りとか、
はい、
花と食のフェスティバルとかそういった割と大型 のイベントとタイアップというか、まあ、連動する形で国際通りでも何かやったらどうですかと、まあ、例えばその花でこうバスをですね、花でこうデコレーションした花のバスみたいなのが、うん、博多とかでもあると思うんですけど、うんうん、沖縄だったらこう生の花とかを使ってですね、こうなんか南国ムードとか、まあ、沖縄に来てよかったなとか、やっぱ沖縄だなみたいなものをちょっとやってみたりとか、はい、まあ、産業祭りだと、うん、国際通りいろんな業種たくさんありますから、
ええ、そうですね、
もうその大野山どころじゃないその最先端とかですね、うん、まあ、その沖縄のこの何ですかね、お土産っていう概念じゃなくて、
はい、
贈り物っていうようなところのエリアとして捉えて、
うん、
まあ、新しい贈り物って沖縄の最先端ってこれですよっていうのが国際通りの方でもできるんじゃないのかなというあたりをですね、ちょっとやってみませんかと。
ほんの少しね、距離があるんですよね。
その
距離をどう埋めていく かなって僕も思いました、
はい
はい、確かに関連してるといいですよね。那覇祭りとかは国際通りも巻き込めてやって、はい、っているわけですよね、はい、ああいう感じなんでしょうかね。じゃあこれは提案をしたって感じですね。
そうですね、はい、
なのでこういうものってどういう返答が来るんですか。
ですね、これはまず、まあ、主催が通り会の連合会なので、
はい、
まあ、そこに対して、その大きなイベントをやるその、まあ、おそらく実行委員会だと思うんです。そこから の,、はい、企画提案とかがあれば、うん、まあ、間に入って調整をしたりですとか、
はい、
まあ、そういうことは那覇市としても やってみる余地はあるよというようなことでしたので、まあ、それは那覇市としてむしろ積極的にこう双方を呼びかけて、まあ、何か国際通りが盛り上がることをやってほしいということで再度要望させてもらって、
なるほど、
ちょ終了と。
その座組の中にちゃんと那覇市も入るようにというところですね、はい、もっと言うと呼びかけてちゃんとつなげるようにっていう話をしたという、
う
ん、
そういうことです
ところなんですね、はい、あ、わかりました、はい、
とあと、まあ、もういくつかあるんですけど、まあ、あと一つぐらい言うとですね、
ええ、
公設市場の、まあ、雑貨部医療部の空きごまをどうするのかっていう、
は
い、
僕見に行ったのこの前、ああ結構空いてますよ。
そうなんです、
最近空いてますよ、なんか肌感覚半分ぐらい空いてんじゃないかっていう気がしました。
やっぱりその募集呼びかけても、うん、その、まあ、那覇市に在住してる方でまたコマの数もですね、一コマっていうので結構小さいサイズなんですよ、
は
い、これも昔
そうか、
そのまあたらいの大きさとかその一人の人が商売できるサイズみたいなのが、はい、名残があるらしいんですけど、うんうんうん、まあこの辺のこの要件がちょっと厳しいんじゃないかというのもありまして、
ね、はい、
だからまあ那覇市にこう住所がある事業所ならできるよとか、そういうちょっと大きいスペースのコマも作ってみてはどうかとかですね、うん、まあ、そういったまあ民間の事業者を活用していくっていうのはどうかというような話をまあしました、うん、でこれは実際にも商店街の方でもそういう声は上がっていて話はしてるんで、まあ、それをまあ実際に議会としてもこういうふうに活用していくべきだと、緩和していくべきじゃないかということを伝えたというような感じの質問ですね。
そうか、じゃあ条件の緩和があれば、うん、もう少し活性化するんじゃないかとかっていう話ですね、
は
い、
そうですね。
そもそもの雑貨とか医療とかっていうところのジャンルも逆に緩和条件になったりしないんですか？
これもですね、うん、今公設市場の雑貨部医療部の部長さんと、
はい、
まあ、第一牧師公設市場の組合長さんと、うん、役所の方と話し合って、
はい、
まあ、その 何だろう雑貨ってっていうところから、
う
ん、まあ、
そうですよね、
話をしようというところで、うん、まあ、細かいルールについても今後見直しをしていきたいというようなことでしたね。
なるほどね、そうかそうか、こういうこと一個一個ね、要件緩和に関しても議会の人が関わってはいるんですね。
そうですね、うん、まあ、言わなくてももしかしたらできるのかもしれないけど、うん、まあ、言うと、まあ、まあそうかっていう、その現場のレベルでなかなかその決定が難しいことに関しても決定するための材料の一つとして、まあ、議会でもそういう声があったよねというところで、まあ、少しその補強していくようなイメ
ージですね。そうか、当局の担当側からするとこれは一つの援護射撃にもなっているっていうことなんでしょうかね、
う
ん、
そうですね。
そうか、わかりました。他に何かあります？発言したこと、あるいは質問したことっていうと。
そうですね、あと言うと、まあ、町づくり拠点施設っていうのが今新都心のメカル庁舎ありますよね、
はい、
それをですね、まあ、町づくり拠点施設というふうに変えようというところで、はい、まあ、その今工事が入ってるとこなんですけども。
そうか、そういう名前になったんですね、町づくり拠点施設。
これも確か仮称
だと思う、
はい、でこれを、その2階3階部分にこう、まあ、市民活動関連のものが全部集まって、るんですけども、まあ、なかなかそこも利用するときにですね、登録が必要だということだったので、それって個人が行ってフラッと使えるもんなのかどうか、まあ、むしろ登録さえすれば使えるんですけど、
はい、
まあ、使えるっていうことをちゃんと周知しないとなかなかこう市民にはとっつきにくい施設になるんじゃないかという懸念があって、その辺の確認をちょっとしてましたね。
そうですね、これ他の事例で僕が聞いてるのものだと、うん、やっぱり法人格とは言わないまでも任意団体を作り、はい、会則作って、うん、ある種の自治組織というか、うん、そういう組織化をして、そういう団体に対しては登録してくれたら割引ますよ、うん、みたいな形でやっていると。ただいい施設だと結構、うん、勝手にね、参加というかこの活用っていうのは広がるものだみたいなことを最近よその自治体で聞きましたね。うん、だからそういうところは、
うん、
一説であれば使われるんじゃないかっていう気はしますが、うん、なるほどね、そういう風になってんですね、いつの間にかメカル庁舎。
そうですね、うんうんうん、でまあ、近くにあの大きな公園もありますし、
はい、
まあ、あの多くの方が利用できる場所になると思うので、うん、なるべく個人の方でも、まあ、フラッと来て、まあ、こういう活動をしている団体があるんだなとかっていうのをちょっと勉強できるような施設になっていけばいいなと思うので、まあ、ただ聞いた限りではあの個人の方がフラッと行って資料を見せてくださいって言っても、うん、まあ、その施設の目的に合致してるかどうかっていうのが、
はい、
まあ、ある程度確認できれば、まあ、要はそこでお弁当食べ始めたりとか、
うん、
あのなんかそう打ち上げしたりとか し始めなければ大丈夫だということだったので、
なるほどね、
そのあたりの確認ですね。
わ、はいはい、かりました。結構あれですね、議会報告意外と聞き応えありますね。ね、
一応あの今回はあの代表と一般と両方ありました
ね。そうか、両方あったんでね、ということか、わかりました。これはちょっと続けていきましょう、ぜひ。
はい、わかりました、は
い、ということで大体お時間になってまいりました。
はい、
なんか告知ありますか？
そうですね、先月が、うん、6月24日が、はい、あの第12回のクラゲサロンでだったんですよ、
はい、
まあ、開催して、
うん、
12回重ねてくるとですね、だんだんその以前来た方で、
うん、
あのリピーターの方も出てきたりして、で、まあ、割とこうたこ焼きを食べながらの回だったんですけども、
はい、
まあ、和やかな感じでですね、うん、だいぶこう当初描いていたこのサロンの形に近づいてきたかなっていう、
理想に近くなってきたんですね、
感じがしてますので、はい、まあ、13回もですね今計画中ではあるので、
はい、
まあ、日程決まり次第ブログ等であの報告しますので参加していただきたいなと。
ラジオやってるって話してます？
一応してますよ。
本当ですか？聞いてもらいましょうよ。はい、
この間あのラジオ聞いてますっていう方に初めてお会いして。
本当ですか、緊張しますね。
緊張しますね、ドキドキしますね、
はいはい、ということでありがとうございます、
はい、
こんな形ですね、はい、はい、ということで今日も中村圭介さんといろいろ語りました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。